説教敵を愛しなさい、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書をまた続きを読んでいきたいと思いますけれども、今日の箇所はですね、結構有名なところですね。有名なところっていうか、そのイエス様の語っている言葉がそんなってびっくりするような、そういう意味で有名なところですね。つまり敵を愛しなさい、敵を愛しなさいってイエス様が私たちに語りかけているところです。普通に考えてどういうことだろうって、敵は愛するものじゃないから敵なんだけどなって思っちゃうのがね、普通の人間の感覚だと思いますけれども、じゃあそれはどういうことなのかな、敵を愛しなさいってどういうふうに言ってるのかな、それをいろんな角度からイエス様が教えてくれていますので、それを一緒に受け取っていきたいと思います。では早速一緒に読みながら大事なポイントを聞いていきましょう。最初は6章の27から30節を読んでみたいと思います。ルカによる福音書6章の27節から30節を開いてくださった方は、よかったらぜひご一緒に声を出して読んでみましょう。いきます。27から30、せーの。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。はい、こういうふうに言ってます。今読んだこの箇所からわかる敵を愛するということの最初のポイントは何かというと、敵を愛するポイント1は与えなさいということですね。敵を愛する、その第一のポイントは与えなさいということです。特にここではですね、私たちから、あなたから何かを奪うものに対して与えなさいと言ってるんですね。びっくりすることを言ってますね。私たちから取っていくもの、奪っていくものに対してさらに与えなさい、こういうふうに言ってるんです。ちょっと具体的にイエス様が言ったことを見てみますと、最初はですね、あなた方を憎む者に親切にしなさい。自分を憎む人。その次は悪口を自分に言ってくる人。さらに侮辱する人、憎まれたり悪口を言われたり侮辱されたら私たちはどうなりますか。精神的に傷つきますね。心がぐさってなって傷つけられますよね。言ってみれば精神的なダメージを受ける、精神的な損害を受ける、精神的に奪われる、これが最初に出てくることです。で、次はですね、あなたの方を打つ者にはもう一方の方を向けなさいって、こういうふうに言ってます。パーンってされたら、ゴーンってされたら、どうなるかというと、これは肉体的なダメージを受けるわけですね。痛い、もう奪われているわけです。肉体的な損害を受けているわけです。で、さらには上着を奪う者には下着をも拒んではならない。服取ってかれちゃうって言ってるんです。一応ですね、ここで解説をしておきますと、ここでいう下着というのはパンツのことではないです。いきなりパンツを上げろと言ってるわけじゃないですね。そうじゃなくて、当時のですね、服ってこう白くなくてもいい布の真ん中とか穴開いてて、でこうカポってこうかぶって、でこう帯で締めるって頭がですよね。で、これが下着の部分です。で、それと別に上から羽織ってるやつが上着ですね。なので、その上に羽織っては上着を取っていく人にはこの本体の服の方も上げちゃいなさいって、そういうふうに言ってるわけです。で、本題は何かというと、要はですね、自分の持ち物を取られちゃうわけですよね。ですからこれは経済的な、物質的な、物理的な損害だということですよね。だから精神的に、あるいは肉体的に、あるいは経済的にとか、自分に損を与えてくる人、自分から奪っていくものっていうことです。これに対してイエス様はですね、そんなことされてもね、あなたたちはいい人なんだから我慢しなさいよって言ってんじゃないんですよ。そういうのとは桁違いのことを言ってるんですね。いいですか、あなたから奪い取る人がいても忍びなさいって言ってんじゃないです。そんなレベルじゃないことを言ってるんですね。なんて言ってるかというと、憎む人に親切にしなさい、 悪口を言う人に対して祝福を祈りなさい、侮辱する人を祈りなさい、叩かれたらもう片方も出しなさい、上着を奪われたら下着も上げなさい、つまり自分にマイナスを与えてくる人、損害を与えてくる人に対してそれを与えただけじゃなくてプラスで与えなさいって言ってるんです。すごいでしょ。もう2倍ぐらい私たちの考えからぶっ飛んでるじゃないですか。自分から奪うものに、奪われたやつはもうほっときなさいって言ってるんじゃなくて、奪われたらさらにプラスしてあげなさいって言ってるんです。とてつもないことをイエス様はここで言ってるんですね。でちなみにですね、ここではルカの福音書でね、この敵を愛しなさいの話書いてますが、同じ出来事のところをマタイも書いています。マタイの福音書の方だと、まあ、ちょびっとですね付け加えて書いてあるね、イエス様の言葉書いてあるんですけど、そこではですね、目には目を、歯には歯をというふうに言われているけどって言って、この話は始まるんですね。で目には目を、歯には歯をって皆さん聞いたことあると思います。でこれは、まあ、旧約聖書にも出てきますね。でこの言葉はですね、復讐しなさいっていう教えだって思われてますけれども、まあ、そうではないんですよね。なんでかっていうと、目には目をっていうのは、目やられて目以上に返しちゃいけないって、歯をやられて歯以上に返しちゃいけないって、まあ、そういう、まあ、限界規定っていうんですかね、その復讐の限界なんですよね。だから10日以上にそのペナルティを返しちゃいけないって、そういうことなんですよ。なんでかっていうと、なんでそれ言うかっていうと、私たちが倍返ししたい性質を持ってるからですよね。叩かれたら叩き返したいんですよ。でパンってやられたらパンパンって返したいんですよ。人間のパッて出てくる感情っていうのは、やられたらやられたんだからやり返したいし、なんならこんな不利益を与えられた私はちょっと余計にやり返してやらなきゃ辻褄が合わないって、まあ、そう思うんですよね。これ人間の通常の反応です、まあ、少なくとも私はそう感じちゃいますね。皆さんどうか分かんないですよ。もう少し優しい心の持ち主かもしれませんが、私はやられたら思わずカッてなってやり返しちゃうって、 できれば強めにやり返しちゃうって、まあ、それが、そういう性質があるってことです。だけど目やられたからって言ってね、片目やられて両目潰すなっていうことですよね。歯折られたからって言ってもう骨ごと砕いてやろうって、そういうふうな発想はダメだよって、まあ、そう言ってるんです。だけどそういうレベルじゃないことをイエス様は言ってるんですね。何かというと、やられたらプラスで与えなさいって言ってるんです。もうこれは普通に考えたらはちゃめちゃな話ですね。狂ってるんじゃないかな、大丈夫かなって、まあ、そう思っちゃうことです。すでに受けている損害に対してさらに自分が損しているように見える。で私たちはですね、経済的な文化の中に、社会の中に生きてますから、損することは嫌いですね。損は悪だというふうに感じていますね。もう自分だけ損するなんてもってのほかだって、で損してるのにさらに与えたら損じゃないかって、損が倍々になって、マイナスとマイナスかけたらプラスかもしれないけど、これはそうはならないって、マイナスとマイナスがただ足されてるだけだって、そう思っちゃうわけですよ。で、まあ、実際おかしいなって。でもなんでじゃあイエス様はこういうふうに言うんですかって、奪われたら与えなさいとそう言うのでしょうか。理由はシンプルなんですよね。イエス様があなたにそうしているからということです。イエス様が私にそうしているから、奪われたら与えなさいって、加えて与えなさいと、そういうふうに言ってるんです。その最たるものは、もうシンプルに十字架だと思いますね。イエス様は奪われて私たちから、与えてくださった方ですね。十字架でイエス様は何て言ったでしょうか。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないんですって、そう言いました。イエス様が十字架にかけられたのはひどいことですね。ただただ苦しめられ、痛めつけられて、そして仲間たちからも裏切られて、自分を歓迎した人たちは遠くからぼーっと見ていて、そして積極的に十字架につけたかった人はざまみろって、何にも悪いことしてないのにイエス様は何もひどいことしていないどころか、みんなを癒して回って、イエス様の話、神様の話を伝えて回って、みんなが喜んでいたけれども、全部奪われたって、奪われたどころか裏切られたって。だけど父よ、彼らを許してくださいって、自分が何をしているかわからないんです、そのこの裁きは私が代わりに受け取りますって、そう言って、その私たちのマイナスを代わりに受けて、 で、代わりに私たち何をくれましたか？永遠の命を与えますって言ったんですよね。あなたたちは永遠に生きなさいって。完全にそれでしょ。マイナスにマイナスを重ねてって見えるって。ただ奪われて、ただ苦しめられたけど、苦しめている私たちに与えられたのは永遠の命と許しですね。あなたを愛しているというメッセージですね。だから奪われても与えなさいって、そうイエス様は言っているんだということですね。私連想したのは、しょっちゅう私大好きだから出てくる、あの王様と家来の例え話ですね、まあ、皆さんご存知のやつ。王様と家来がいて、で家来は6000億円王様に借金をしてました。どうやって使ったんだと思いますけれども、とにかくそんだけ借金あった。である日清算しましょう、家来はですね、とても返せない、なんとか待ってくださいっていうわけですよね。普通に考えたらもう全部売って返しなさいって、まあ、それでも足りないかもしれないけど、とにかくやりなさい。ところがもうこの家来がなんとか許してくださいって、許してくださいって一生懸命お願いしたから、なんと王様はよし、じゃあ許そうって帳消しにしてくれたっていうんですね。すごいですよね。6000億もう例えじゃなかったらありえない話ですけど、じゃあ OK、 なかったことにしてあげようって言ってくれたんです。ところが家来は外に出てみると、自分に100万円借金してる人がいた。で見つけたらですね、王様に返すからじゃないんですよ。もう帳消しにされてるからもう関係ないんです。ただただ自分が返してほしくて、返せって言うんですよね。でその仲間は、なんとか許してくれ、ちょっと待ってくれ、なんとか返すから、さっきと同じこと、彼がやったのと同じことを言います。でも彼は許さないで、うるさい、牢屋に入ってろって言って牢屋に入れました。王様は後でそのことを知って彼を呼び出して怒りましたって、まあ、そういう話ですね。でこの話って、まあ、その100万円のね話の方だけ見たら、まあ返さないやつが悪いんだろうってなりますけれども、でも6000億許されているってことを分かってたら、そりゃ100万円許さんとってなるわけですよね。私たちはただ急に、まあ奪われても与えなさいって言われてるんじゃないんですよね。あなたはとてつもなく与えられてるよって。もうそれは6000億、もうだから私たちの桁が違う、もうちょっと想像もできないだけ私たちは許されている、与えられているよって、永遠の命まで与えられているよ、あなたはそれでも与えたくないのって、それがスタート地点だよっていうことですよね。さあ、あなたはどうでしょうか。ただですね、一応誤解ないように言っておくと、これはですね、自分に対して悪いことをしてくる人を関して、それを咎めちゃいけないということじゃないですかね。悪いことは悪いこととしてちゃんと咎められるべきことだけど、でもあなたが受けた損害に対してそれを与えなさいって、それがイエス様が私たちにしてくださったことだって、まあ、そのことを第一に語っているわけですね。さあ、皆さんはどうでしょうか。じゃあ次行きましょう。今度は31節から34節を一緒に読んでみたいと思います。31から34を読んでみましょう。いきます。せーの。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。はい、こう書いてます。さあ、敵を愛するってことの2つ目のポイントは何かというと、今書いてありました、人にしてもらいたいことを人にもしなさいって、こういうふうに言ってるんですね。人にしてもらいたいことを、あなたがしてもらいたいことを人にしなさいって、そういうふうに言っています。私はその大学でね、キリスト教の授業をやっていて、でそのコメントをバックしてもらうわけですけれども、まあ、この人にしてもらいたいことを人にもしなさいのところを、話すとですね、コメントの中で、まあ、大体共通してこの2つ のレスポンスが必ず複数出てくるんですね。で1つ目は何かというと、似たことを聞いたことがあります、似たことを習ったことがあります。それは何かというと、人にされて嫌なことを人にしないって言われて育ってきました。これ結構ね出てくるんです。確かにそうだなって、幼稚園とかね、そういうちっちゃい時からね、人にされて嫌なことをしちゃダメでしょっていうふうに言われてきたな。それはなんか私もなんか聞いたことあるなと思って、そういうところあります。 だからこれもですね、さっきの話と同じで、そういう話じゃないんですよね。そのレベルの話じゃない。人にされて嫌なことを人にするなっていうのは、自分がマイナス受けるようなことを人にマイナスしちゃいけないって言ってるんでしょ。だけどイエス様はここで言ってるのは何かというと、人にしてもらいたいことを人にしなさい、だからプラスを与えに行きなさいって言ってるんですよね。マイナスを人に与えないように注意しなさいじゃなくて、プラスを与えに行きなさいっていうふうにここでは言ってるってことです。もう一個出てくるレスポンスは何かっていうと、人にしてもらいたいことを人にしなさいって分かるんだけど、でも躊躇しちゃうよねと。これはですね、なんか実に日本的だなと私思います。私も分かります、日本的だから。だから私はやってもらって嬉しいけど、これ余計なお世話じゃないかなってやつですよね。ひょっとしてこれこんなのなんかやっても相手なんか別に喜ばないとか、ちょっと何で余計なことすんのやって思われちゃうんじゃないかなって、ちょっと気使っちゃうってね、そういうのがね、出てきます。まあ私も分かります。でただですね、じゃあどう考えたらいいの。これはその文脈があるんですよね。でイエスさんは人にしてもらいたいことを人にしなさいの後で加えて話していることがあるわけです。それ何かというと、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがありますかって、罪人でも同じようにしてるでしょ、自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがありますか、同じことを罪人もするでしょ、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがありますかって、こういうわけです。つまり何が言いたいかというと、見返りがなくても与えなさいということがポイントなんですね。あなたに見返りがなくても与えなさいって、そのことがこの人にしてもらいたいことを人にもするっていうことのポイントなんです。いいですか。見返りがあってもなくても関係ない、もうそもそもその発想なしで、ただ与えなさいって、そういうふうに言ってるんです。ここがポイントなんです。なんでそれを言うんですか。これも同じ理由ですね。イエス様が私たちに対してそうしているから。イエス様が見返りを期待しないで、見返りなんか発想もしないで、ただ私たちにそうしているからですね。で、一つのキーワードはどんな恵みがあろうかってイエス様が言っているところだと思います。この恵みっていう言葉がキーワードだと思うんですね。でちょっと今開いているところなんか挟んでおいてもらって、エフェソの信徒への手紙っていうのがありますので、そこを開けてみましょう。新約聖書後ろの方です。ずっと後ろの方で、新教訳使っている皆さんは353ページになります。エフェソの信徒への手紙の2章の8節、後ろの方の353ページ、353ページですね。新教訳だと353ページ、エフェソの信徒への手紙の2章の8節というところを一緒に見てみたいと思います。ありました。じゃあ一緒に読んでみましょう。8節いきます。せーの。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。はい、こういうふうに言ってます。ここに恵みって言葉が出てきますね。あなたが救われたのは恵みによって救われたんですって言ってるんです。つまりあなたたちが見返りを出せるから、何か支払ったからじゃなくて、あなたが永遠の命を受け取ったのは、許されたのは、ただ愛を一方的に受け取っているのは、なぜかというと神様は見返りを期待しているからじゃなくて恵みなんだって言ってるんですね。恵みっていうのはですね、簡単に言うとプレゼントだってことです。ギフトだっていうことです。でプレゼントはですね、見返りはないんです。期待してもいけないし、そういうもんじゃないんです。まあ、ただね、私たちの文化の中だと大人になるとどうしてもそれが、ね、出てくるから大変ですよね。だから多分人にしてもらいたいことを人にもしなさいの時にうってなるんだと思います。やったらなんか相手がどんな反応するかなって、そこが大事になっちゃうから。で私たちはなんかプレゼント受け取ったら何返さなきゃいけないかなってまず思うところがあるじゃないです か。これが難しいところですよね。もう文化的な難しいところ。でもそうじゃないです。まあ、ちっちゃい子供考えてみてください。私たちがちっちゃい子供にプレゼントするときに何か見返りを期待しますか。ひょっとしたらそういう人いるかもしれないですけど、あんまり良くないと思いますね。普通はね、そうじゃないですよ。もうなんかただあげたいからあげるんですよね。ただあげたいからあげるんです。絶対返してもらうのか一切思ってない。それがプレゼント、ギフトなんです。恵みなんですよね。つまり私たちが救われたのはイエス様が一方的に私たちに与えたいから、ただただ愛していて命を与えたいから、それが恵みだっていうことです。 私たちはギブアンドテイクで許されてるんじゃないって、ただただギブアンドギブでイエス様が許しているって、だからあなたも見返りをもう発想すらしないで人にしてもらいたいことを人にもしなさいって、そういうふうに言ってるんですね。反応とか見返りっていうことが私たちのそのスタート地点になったら、まあね、私たちやりづらいんですよ。だけどただ どんなお返しもそんなことも発想もないって、そこで人にしてもらいたいことを人にしなさい、なぜならイエス様はあなたにそうだからって、そういうふうに言ってるんですね。さあ皆さんはどうでしょうか。では戻りましょう。最後のポイントいきたいと思います。ルカの6章に戻ってきてもらって、残る35節36節を一緒に読んでみたいと思います。35、36のところ読んでみましょう。いきます、せーの。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。はい、三つ目の敵を愛するっていうポイントは、父なる神様が憐れみ深いように憐れみ深くする、憐れみ深くあるっていうことですね。憐れみ深い、でこの憐れみ深いっていう言葉を聞いて、まあ、連想したのはもう一つの例え話、有名な例え話、良いサマリア人の例えでした。私が連想したやつで、まあ、厳密に言うとですね、このここで憐れみ深いって訳されているのと、あの良いサマリア人で出てくる哀れに思ってっていうのはちょっと違う言葉なんですけど、まあまあ発想は同じなので、そこを連想したんですね。で、まあ、この話は皆さんご存知と思います。簡単に言いますと、あるユダヤ人の人が旅をしていました。そうすると強盗に遭うんですよね。でもボッコボコの半殺しにされて、ポイって捨てられて、身ぐるみ剥がされて持ってかれちゃった、まあ、かわいそうです。今にも死にそうで倒れて、でそこに3人の人が通りかかりましたよって言うんですよね。1人目は神殿の祭司が通りかかりました。まあ、だから神様に仕える働きをしてます、まあ、牧師みたいなもんです、まあ、ところがですね、やってきて、あ、なんか倒れて血だるまになってる人がいる、あ怖そうだなって、まあ、あっちが行っちゃおうって言って、まあ、見なかったふりして通り過ぎていっちゃったって言うんですね。2人目にやってきたのはレビ人だって、レビ族の人、これもやっぱり神様に仕える仕事をしている人です。でもやっぱりやってくると、あ、やばいなって、見なかったことにしてあっちが通り過ぎていっちゃった。で3番目に来たのがサマリア人の人でした。でこの倒れているユダヤ人の人とサマリア人の人はめっちゃ仲悪いんですね、普段ね。もう民族的な対立が激しい人です。だけどこのサマリア人だけ通りかかって、あ、ひどいことになってるって思って、その瞬間に哀れに思ったって書いたんですね。哀れみ深く感じたんですよ。でこの哀れに思ったは、これもいつも説明してますが、あらかわいそうにっていう、この上から目線の哀れみじゃないんですね。お腹痛くなるっていう、あの内臓から語源が来てますから、苦しいっていうその痛みを感じるような、あの共感ですよね。その倒れてなんかボコボコになってる人を見て、あんてことだって、もう自分のことのように痛みを感じて、思わず駆け寄って彼を手当てして、ロバに乗せてあげて、次の村まで行ったらお金まで払って、ちょっとこの人見といてあげてください、ちょっとまだ私行かなきゃいけない、で帰りに足りなかったら払いますって言って彼は去っていった。さあこの3人の中で、ね、祭司、レビ人、サマリア人の中で誰が隣人になったでしょうかってイエス様が聞くんですよね。答えは簡単ですよね。この最後のサマリア人が隣人になった。隣人を愛しなさいって言うけれども、どういうことですかって、それはあなたが隣人になりに行くことだよって、そう言ってるわけですね。誰が愛する対象かって線を引くんじゃなくて、それが敵であったとしても、どんな人であったとしても、必要な時に隣人になりに行くことだって、それが隣人を愛するっていうことだって、そう言っているんですね。神様が、イエス様がそういう方であるから、あなたもそうしなさいって、そういうふうに言ってるんですね。さあ皆さんは誰かは思い浮かぶ人があるでしょうか。何か思いつく心当たりがあるでしょうか。まあ、ぜひそこが語りかけられているところだと思いますので、ぜひ思い巡らして応答してみたいと思います。で最後に一つ付け加えておきたいことは、 応答するときに順番を間違えないということです。それは何かというと、この敵を愛しなさいっていうイエス様の話は頑張れって言ってんじゃないんですよね。いいか、お前の愛情を絞り出して与えろって言ってるんじゃないんです。だってないから、そんなもん私たちの中に。そんなには、ね、無理です。敵に対してはやり返したくなるのが常だし、どうして奪われたのにさらに与えなきゃいけないんだって普通思うし、それは普通なんです。だけどなんでって言ったら、イエス様がそうだからなんですよね。私たちはそれを受け取らなければ与えることはできないです。さっきの100万円と6000億の話でも、100万円つったらちっちゃくないんですよね。足踏まれたぐらいだったら許すけれども、あれだけはちょっと忘れられないって。100万円は僕は忘れないです。貸したら多分返せと首は絞めないかもしれないけど、ずっとあの人に貸したままだなって思うと思いますよね。そういうやつ、そういうやつです。でもそれどうしてその話になるかって、6000億許されてるからなんですよね。その話を切っちゃダメなんですよね。まず私がどれだけ愛されて許されてるのか、どれだけ大事にされて与えられてるのか、どんなにか、永遠の命を与えるぐらい思われているのかって、だから初めて与えようかって、許そうかって、愛そうかって、そう思うわけですよね。これ順番を間違えると、私たちのただただわけのわからない戦いが始まるんですよね。頼まれてもいない戦いが始まるだけなので、順番は間違え、あなたは愛されなさい、あなたは受け取りなさい、あなたは許されなさい、あなたは与えられなさいって、それを受け取って、そしてあなたも与えなさいって、まずイエス様に愛されて許されて永遠の命を与えられていることにまずフォーカスして、受け取ったら与えなさいって、まあ、この順番を間違えると、全然難しくなっちゃうので、まずは受け取って、そして与えに行きましょうって、ぜひこのことを思い巡らしてほしいと思います。最初のステップはイエス様を見ることです。イエス様を見て、受け取って、そして応答していくものになりましょう。さあ、ではそれぞれでしばらく祈る時を待ちたいと思います。今日語りかけられていることはどんなことでしょうか。神様に自由に応答してもらいたいと思います。御言葉に応答しても、また他にも促されていることや感じていることだったら何でも結構ですので、それぞれ神様の前に出て祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取ります。ではしばらく祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちがまだ敵であった時に、罪人であった時に、あなたが十字架にかかり命を与え、許し、愛してくださっていることをはっきりと教えてくださったことを心から感謝します。どうぞあなたのように歩むことができたらと心から願って、そうしたいと思います。どうぞそのように私たちを導いてください。必要な力を与えてくださり、必要なすべてのものをあなたが与えてください。あなたに応答してまた歩み出したいと思いますから、イエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間もイエス様が一緒に歩んでくださいますよう心からお願いします。一人一人の心の祈りに合わせます。 まだ言葉にならないようなうめきも霊の取りなしをもってあなたが共に祈り、また答えてくださるようにお願いします。信じて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。